ポッドキャストゼミナールが終わった後、もしかして一人寂しくなったら、その日撮っているホテルグランピア広島の21階、ニューヨークダイニング&ラウンジ、L&L で、一人でお酒でも飲もうかな。2008年、広島が熱いポッドキャスト
ゼミナール、
ゼミナール、ゼミナール。
はい、やってまいりました、
うん、はい、おかしなこと言いました今。
いえ、なんかラウンジでお飲みになると
、うん、なんかね泊まるんですよそこに。
あ、ホテルグランビアですね。
いや、新幹線直結、駅から0分、
はい、広島駅から0分で有名なホテルグランビアでございますね。
はい、
はい、
調べてるんですね今ね。あら、21階にそれが結構あるんですよ、バーが。
広島はね、あの結構ね景色がの広、あの平たいというか高いビルが少ないので。
あ、本当、
だからね、あの景色がちょっとこう何ですか、空が広い感じの夜景なんですよね。あの高いところ行くと、
ね、イメージできますね。
はい、
うん、まあそういう感じで、
はいはい、やってまいりましたポッドキャストゼミナール、
ゼミナールでございますね。
4回目でございます。
4回目でございます。
はい、
なんと、
はい、
2ヶ月前。
そうです、ちょうど本日2ヶ月前ということで。
これ早いですね。
早いです。
うん、このだからゼミナール通信が4回やると、
はい、
4回目にはもう1ヶ月経っていると。
はい、そうですね、
ことですね。
そういうことですよね。
はい、まあ、小学生でもできる計算ですけど、
はい
はい、はい、じゃあ今日はどうしましょう。
今日はですね、まあ2ヶ月前ですので、
うん、
まあ幾分かそのね、雑談ばっかり、はい、聞こえてきても皆さん ね、ただ2人が喋ってるだけじゃないかになりますので、
うん、
まあ、そのゼミナールの、まあ、内容をですね、
うん、
まあ、まだ2ヶ月前なのでそんなにこう詰め詰めなお話ではなく、
そうですね、
若干ざっくりとした部分も含めて、うん、はい、情報公開と。
そうですね、
はい、一部発表していければなと思っておりますけれども、
はい、
はい、
じゃあ、
はい、
僕からいいですか。
あ、どうぞどうぞ。では M さんからお願いいたします。
多分僕の方があんまり決まってないと思うんで。
はい。
あのですね。
はい。
僕の中では、
はい、
だいたい2005年の、
はい、
まあ7月に、
はい、
確か iTunes の 4.9 がポッドキャスト対応したんですよね。
はい、そうですね。
で、僕はその日を、日本におけるポッドキャスト元年というか、その誕生の日だと思ってるんですよ。まあ実際はもうちょっと前からポッドキャストって日本でもね、あったんですけど、
はい、
一応僕の位置づけではそう思ってるんですね、
はい、
うん、で、まあそっからまあだいたい3年ぐらいですか。
そうですね、3年ですね。
まあ経ってまして、僕もまあ自分でその番組を配信していくに従って、
はい、
やっぱり極めて特徴的な部分があると思うんですよ。
はい、
ですから、まあ、僕は感じてる部分ですけど、
はい、
で僕はその一番初めにやっぱり思ったのは、はい、ポッドキャストはラジオではないっていう、
はい、
この一言が僕の中でのすごいキーワードになってるんですね。
はいはい、
じゃあラジオではなきゃ何なんだ、だからそれがポッドキャストだろっていう理屈なんですよ。
はいはいはいはい、ちょっと難しいですね。
で、なんでそうなのかっていうところを、
はい、
ちょっと話したいんですよね。
ほ
う、どういう成り立ち、例えば、
はい、
分かりやすいか分かんないですけど、
はい、
ポッドキャストどういう状態で聞かれるものなのかとか、
はいはいはい、
そこに、まあ、特徴的に出てきている部分というのもやっぱあると思うんですね。
はい、
うん、でそういうのも僕もその自分の番組やってて、まあ、リスナーの方とかとお話しさせてもらうときに、
はい、
まあ、やっぱりよく言われることとかよく聞くことってあるんですよ。
はい、
まあ、それはもうただその情報を集めただけなんですけど、
はいはい、
だそういうのをねちょっとね話せればと思います。
お
ー、あと僕が、まあ、まあいくつか番組やってるんですけど、
はい、
まあ、新しいものをやるときでも、
はい、
ベースの作り方って一緒なんですよね、ほとんど気をつけてる部分って。
ああ、自分の中でこう押さえておくルールみたいなってことですかね、
うん、は
い
は
い
はい、ありまして、でそこは必ず守っておけば、
はい、
なんとなく形になるかなみたいなのもありまして、
はははは、いわゆる成立するっていう段階になるっていうことですかね。
そうですね、うんうんうん、だそれをまあちょっと今までやってきた、もので感じたものを、
はい、
ちょっと話したいなと思います。
僕も今すぐ聞きたいぐらいです。もう今日収録終わったら先にちょっと聞かせてくださいぐらいのね
まあね、まだねちゃんとまとめてないんですけど。
あ、そうですね、それはそうですね、
うんうん、あとはもう単純に僕たちの番組の作り方っていうのの特徴的な部分をちょっとやっぱり集めて話せればと。
それこが一番聞きたいですね、僕的には
まずその何を気をつけてるかっていうのはやっぱあるんで、
はい、
うん、それをちょっと皆さんにババンとお話で、まあこれもね、はい、本当になんとかやってきてその場その場でこう、ああこういうもんなんだなって思ったことなんで、
はい、
まあ他の方はね、他の方で、まあ、いろんなやり方があると思いますし、
はい、
ですけど、まあ、僕が本当感じた、その、やり方とかね、
はい、
事柄とかをちょっとお話したいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
素晴らしい。
ドロンプちゃんはどうですか？
そうですね、僕は逆にですね、逆になのかな、まあいいや。番組そのものというよりはですね、
うん、
やっぱり僕は音に関する考察のお話をしたいんですね、
うんうん、
で、結構その何と言いますか、お役立ちサイトとか当然ポッドキャストのいわゆるポッドキャストの作り方っていうね、サイトとかあると思うんですけども、
は
い、
うん、ね、
あれはあれでこう非常に参考になる、とてもいいその経験談とかも当然載ってますし、
はい、
ためになるとは思うんですけども、
はい、
今回僕が扱うその音に関するお話というのはですね、なんて言うんでしょう、ポッドキャストを作るにあたってということよりも、ポッドキャストで流れる音というものはどういうものであるかという話をしたいんですね。
うん、これもまた難しいですね。
そうですね、分かりやすく言うとですね、いや分かりやすいかどうかちょっと分かりませんけれども、
はい、うん、同じようなこと言ってるね、
はい、比較的そのお役立ちサイトっていうのは、機材はこういうものを使ってとかですね、ソフトはこういうものを使って、
うん、
こういう技術があってこう配信するんだよっていう、
うん、
変な話、まあ、実際にガレージバンドを使ってる人がオーダーシティのそのサイトを見ても役に立たないと思うんですよね。
そうですね、はい、
で、Zoom を使ってる人が、R09 のサイトを見ても役に立たないと思うんですよ。
そうですね、はい、
だからそういったその特定の、機材とかソフトとかっていうの説明のお話ではなく、
うん、
言うなればどんな機材を使っていようが、どんなソフトを使っていようが、音の扱い方は同じなんだよっていう話をしたいんですね。
なるほど、
はい、
まあ機材のマニュアル的な話ではなく、
はいはい、
その前段階の基本的な部分の話ってこと
なのかな。そうですね、うん、そういうことですね、まあ、
うん、
まあ、一部多少例えば話をするにおいてですね、その、うん、音の大きいと小さいで言えばですね、
うん、
大きい方がよく聞こえるっていうのは、まあ、一般的に当たり前だと思うんですけども。
そうですね、う
ん、だからそういうその初歩的な話ではあるんですけども、
うんうん、
初歩でも知られていないことっていうのはすごくいっぱいあると思うんですよね。
そうですね、
はい、だからそういったところを、お話しすることによって、まあ、消化をしていただければですね、自分のポッドキャスト作りの時にすぐ即有効な使い方になるのではないかというお話をできればと思っております。
なるほど、
はい、
意外にあれなんですよね、ありそうでなさそうで、ありそうでなさそうみたいな感じだよね、なんかね、
はい、そうですね、僕もそんなに、まあ、中には一部触れてたりという部分もあるとは思うんですけど、意外とないなっていう思いなんですね。
そうですね、特に本当にポッドキャスト関係で、まあ、本当に機材のね、
はい、
いい割のそのレビューとか、
はい、
そういうの類のものはありますけど、
はい、
なかなかね、ないですよね。
なかなかないと思うので、ちょっとした、でもそんなに難しい話はするつもりはないので、
うん、
まあ、ちょっと、実例とかも挙げながら、まあ、私がお話しするのでそんなに真面目な話にはならないとは思うんですけれども、うん、まあ、肩肘張らずに、楽しんでいただければと思います。
そうですね、はい、あの僕もね、例えばやっぱり他の番組のとか聞かせてもらってて、はい、やっぱりあここもうなんかもうちょっとここそんなに難しい部分じゃなくて、
はいはいはい、
こうすれば絶対なんかその人のなんか声がすごく綺麗に聞こえて、
はい、
音を良くしようっていうことではなくて、その声をちゃんと伝えるっていうニュアンス
な
ん
ですね、はいはい
は
いはい、
うん、あそういうのがなんかあれだったらいいなとかと思うのはやっぱありますよ、やっぱりね、はい、うん、
で意外とそれをどうしたいかっていうので、あの分からないって分からないからそのままにしてるって方もね少なくないと思うんですよね。
そうですね、うん、
でしかもおそらく質問するにあたってもどう聞いていいかも分からない状態というか、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、一応あの音楽あの畑にいた人間なの で、
そうです、ね、
皆さんよりは多少知識はあるかなと思いますのでね、
はい、
そういったお話ができればと思います。
いやー今すぐ聞きたいね
どっかで聞きましたねそれ
さっきね今すぐ聞きたい。
あ、まあ、まだまだあのちょっと話もまだまとまってないので ね、
あ、そうですね、
これは2ヶ月間でまた僕も、うん、あの自分の中でも一回勉強し直して、
ま
あ、はい、やろうかなと思っております。
そうですね、はい、まあちょっとね2ヶ月前なんで、
はい、
まだ本当にもうざっくりしてる感じですけど。
そうですね、
うんうん、
はいはい、
そんな感じでお互いにちょっと煮詰めながら、
はい、
また来月にはもうちょっとまた詳しく、
そうですね、もうちょっと詰めた話ができれば嬉しいですね。
インデックス的なものが出せれば、はい、ね、はい、であとは今日はなんか、
そうですね、あともう一点ですね、はい、これはまあ前々からちょっと言ってる部分なんですけれども、
うんうんうん、
あのゲストのセクションを、まあ、はい、設けると言っておりましたが、
うん、
と正式に、今回この配信分より正式募集したいと思います。
はい、あった、
はい、
ね、これやっぱり、
はい、
基本的に、
はい、
まあ、一部こちらからオファーする場合も考えていますが、
はい、
基本的にはやっぱり、オープンで、
そうですね、
行きたいなと、
はい、
思いますね、
はい、
でやっぱり、今まで過去、まあポッドキャストのイベントで、
はい、
まあ、ロンちゃんとか、まあ、僕とかもゲストにね、まあ、お呼ばれして行きましたけども、
はい、
やはり出たい人っていると思うんですよね。
そうですね、それは出たい人もいると思います。あの聞いてる人がの聞いてるのが楽しい人も当然いましょうけども、
うんうん、
あ、俺もちょっとあそこに立ちたいなって思う人も当然いらっしゃるでしょうしね、はい、
でちゃんとそのご自身のちゃんとね、そのポッドキャストに対する関わり方の話とかも、
はい、
もちろんまあ長くやられてる方もいっぱいいますしね、
はい、
だからその出てもらって、
はい、
お話ししてもらいたいなっていう感じなんですよ。
はい。
その中で、まあ、来てる人とか、
はい、
まあ、僕らもそうだし、
はい、
で、ゲストの方も、もう一緒に、なんて言うんだろうね、こういう、フラットな状態で、
はい、
まあ、意見を、
はい、
言い合えればなと思ってるんですけど、
はい、
僕は、
はい。
うん。で、ゲスト、ね、そんな長募集ですよ、これ。
そうですね、大募集でございます。
うん。で一応これはどうしようかね、何で募集したらいいの？
まあメールですかね。
メールで。
はい。
うん。で一応まあ基本的にはもちろん誰でも出てほしいんですが、
はい。
例えば20人まあそんなことないと思うんですけど、
はいはい。
30人とかなると、
はい。
さすがにこれ話が回らないっていうのもありますし、
そうですね、30人でハンカチ落とししたら落とされない人が絶対出てくるぐらいですからね、
出てきますね、完璧ね。だから一応上限はないですが、
はい、
やっぱりその進行状況に応じて、
はい、
その辺の条件は随時ちょっと変えさせてもらうということで、
そうですね、
いいですか。だから、はい、もうここで締め切りですという形になる場合もあります。
そうですね、場合によってはですけどもね、
そうですね、
はい、
でそれをだから一番最後の、1時間のセクションで話せればと、
はい、
ね、どんな話をする、まあ、まずこんなテーマでみたいなのを まあ、僕らが考えていけばいいのかな、とりあえず。
そうですね、考えていくところもありますし、持ち込んでいただいてもね、当然なんか
いいです、
はい、なんて言うんでしょう、例えば最初から議論をぶつけさせるために結構難しめの、持ち込んでいただいてもいいでしょうし、
うん、
なんかその逆にゆるく話したいのであればこうゆっくりねできる話とかも持ち込んでいただいていいと思いますし、
う
ん、
そうですね、
はい、
ただ今回はちょっとこれ僕の方からお願いなんですけど、
はいはい、
一応ポッドキャストっていうキーワードが含まれる話題に したいです。
はいはい、そうですね、
その個人のその MC やキャスターの個人的な、はい、全くその部分とはそのポッドキャストっていう部分と離れること、
はい、
っていうのはちょっと僕は今回は、カットしていきたいです、
はい
はい
はいは
い、いいですか。
いいですね、ポッドキャストに絡めていただければ、
そう、全てにおいてその部分を、キープして、
はい、
まあ、原稿感なり、
はい、
何なりができたらと思います。
そうですね、
はい、
はい、
という感じでもう絶賛募集ですね、これね。
もう今大絶賛募集を今から始めますので、
はい、このオンエアというか配信が終わってから、
はい、
ね、アップしてからですね。
そうですね、アップしてから
な
ります、
うん、で、
はい、
やっぱり、まあ、ゼミナル通信も、
はい、
こうやって、まあ、ほぼ毎週やってるわけじゃないですか、
はい、
まあ決まった人は随時、
はい、
ゼミナル通信で
、はい、
ゲスト出てもらいましょう。
あ、いいですね、
うん、
あ、もう決まった人からもう通信にも参加していただくと、
もう出てもらいましょう。
はいはいはいはい、
次は誰かな誰かなみたいな、
はい
はい、もう最後にボンボンって発表するみたいじゃなくて、もう随時出していきます、はい、
ゲスト紹介も兼ねて通信出ていただくと。
そうですね、
ということですね。
豊富なり、
はいはい、
ざっくりと話してもらうと、
はい、
どうでしょう。
いいと思います。
はいね、これはね、本当にどんなね、猛者たちが集まってくるか。
はい。
楽しみですね。
楽しみですね。
うん、でも、基本的に僕はもう、ちょっとね、付け加えておきたいんですけど、
はい。
まあ、これから、ポッドキャストをやりたいっていうリスナーの方とか、
はい。
そういう方にも出てもらいたいんですよね。
はい。
できれば。
はいはいはい、はい。
別に、現状は、番組はやってないけども、
はい。
まあ、近い将来、必ずやりたいと。
はい。
いう方もぜひ進んで、
はい、そうですね、当然そのなんて言うんでしょう、やったことがない人だから出てくる話題ってのも絶対あると思いますし、
そうですね、う
ん、実際問題我々もやってない時期が当然あったわけですけども、
そう
ですね、今と当然状況も違いますし、3年も経ったら忘れることもありますし、
そうですね、
はい、
う
ん、なんかいいですね、そのキャリアとかかも関係なく、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、その辺をね、大々的にちょっとやりたいです。
はい、わかりました、
はい、ね、お願いします、
はい、
募集です、
募集です。はい、じゃあでメールアドレスはブログの方に貼っておく形でよろしいですかね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、
というわけで今日もそろそろいいお時間が
やってきましたか。
やってきてますね、結構喋りました。
結構喋りました。これ大丈夫なのかな。
まあ、なんとかしましょう。
なんとかしましょうとね、はい。はい、という感じで。どうでした、今日は。
今日は結構、身のある話がようやくできたかなという気がしますけれども。
ね、はい、はい。もう2ヶ月前なんでね。
はい。
そうですね、徐々に、バシッといきたいと思います。
はい。
はい、
では、
はい、
ポッドキャスト、ゼミナール通信、第4回目の放送はですね、
はい、
これにて、お開きさせ、噛んでません。
はい、
これにて講義終了でございます。
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい。